はい、ということで数字のセンスを磨くデータの読み方生かし方の3回目の音声なんですけども、なんか本当に優しく分かりやすく書いてくれていていい本だなと思いました。で、私はそこそこ数字に強い方かなと思ってたんですけど、全然ダメだと、なんかもう一回ゼロからやり直ししなきゃいけないなと思った次第です。で、本書の中にですね、これはどこかな、第2章比較のセンスを磨くというところがありまして、オリンピックのメダル獲得数ランキングはいろんな意味で比較としては荒すぎる数字だということを話しますという部分があります。ここがすごく面白いので、ご紹介します。で、ここがですね、この章の全てを象徴しているなと私は思いました。2016年リオデジャネイロオリンピックで一番多くメダルを獲得したのはアメリカの121個、次いで中国70個でしたが、いずれも多くの人口を抱えている国です。この点を揃えるため、一人当たりのメダル数のランキングを見てみると、1位はカリブ海に浮かぶ小国グレナダで人口は11万人、メダル獲得数は銀メダル1個でした。したがって11万人に1個のメダルとなると、2位はバハマ、3位はジャマイカで、いずれもカリブ海の国で陸上競技でのメダルがほとんどです。アメリカは44位で約265万人に1個、日本は46位でおよそ300万人に1個の割合ということです。ああ、確かにそうだなと。これこうしてみると1個すべて同じものだと考えるのが難しい気がしますよねと。しかしそう考えて、チーム競技とそれ以外を分ける、競技人口で重みをつける、例えばサッカーなどの人気競技だと多めにアカウントするなど、思い思いの妥当な比較を求めて数字をいろいろいじくってみると、無数のメダルランキングが出てきて、今度あれ結局何がしたいんだっけとなってしまいますと。これすごく面白いですね。適切に比べようとすると逆に比べられなくなるというジレンマ、すごく面白いなと思いましたね。だからランキングってやっぱりすごく注目集めやすいんですよね。例えば、インスタのリール動画を作るときにも、何々についてのトップ5とかやるとやっぱり引きつけやすいし、人間っていうのはやっぱランキングを見ると確認したくなる、こう癖があるんだと思うんですよね。だけれども、その実際に、比べようとすると、要はランキングつけようとするとなかなかつけられないという問題があるので、これはやっぱ知っとかなきゃいけないよということです。だから、メダル数120個で1位って言っても、国民1人当たりの国民の人口で割ると300万人に1人ぐらいしか取れないから、そんなになんかどうなのみたいな感じだし、でもそれだと競技間の差とかもあるし、人気のスポーツなのかそうじゃないのか、団体なのか個人なのかとか加味すると、いろいろその統計をいじれる、ランキングをいじれるんだけど、そうすると何が何だかさっぱりわからなくて、本当にこれ比べられんのかみたいになってしまうよねという話ですよね。なんかすごくね、面白いなと思いました。こういうことを覚えておかないと、そのランキングを作る側の思惑にいつも振り回されちゃうわけですよね。私のように、インスタのリール動画で再生回数を稼ぎたい人間はですね、そういうのを正しく比べようとすると比べられないパラドックスなんかぶっ飛ばしてですね、なんかこう人の気を引くためのランキングとかを書いちゃうわけですよね。で、それを鵜呑みにすると、なんかどうなのかなって感じです。実質上困ることってあんまない気がするんですけども、正しく評価をできない可能性が高くなってきますよね。なんで数字のセンスって本当すごく大事だなと思いました。あと面白いなと思ったのが、インターネット上でも話題になる企業ごとの社員の平均年収も、時給なのか月給なのかですね。これ分かりやすいやつだと、なんか、2024年に、なんか一部の企業がですね、初任給、新入社員の初任給を上げますみたいな、 ニュースになってて、なんか氷河期世代がかわいそうだ、うんぬかんぬんってやってたんですけども、あれ結局なんかボーナスも入れて鳴らした金額だから、なんか年収だと別に今までとは何にも変わってないみたいな感じだったみたいですね。まあちょっと上がってんのかもしれないけど、そんな大々的に上がってるわけじゃないっていう感じです。だからなんて言うんだろう。見せ方を、だからその会社は、うちの会社は給料上げてますよっていう見せ方をしたかったから、そういうことにしてると思うんですけども、その事実は全然上がってないわけですよね。そういうのっていっぱいあるんですよ、世の中に。要は法律で違法にならないとこギリギリでみんないろんな見せ方をするので、この数字のセンスを磨くっていうのはそういう意味でも大事だと思いました。以上です。